本語の SBS です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
このところですね、最近のブラジルへのコーヒーの買い付け旅行からいろいろお話をお伺いしてますけれども、
はい、
農園の話ですよね、
はい、
そのファビアーノさんの農園でそのロット1とかロット2とかいう話をお聞きしましたけども、はい、それをお聞きしてるとですね、私の方としてはこう広い大きな農場のですね一区画っていう感じがするんですけど、そうじゃないんですか。
はい、そうじゃないんですね。ブラジルは世界一の生産国って言われてるぐらいなんで、大きいんですけど、ファビアーノの農園もやっぱ大きくてですね、以前お話ししたボリビアとかケニアとかですね、本当に 1,2,3 ヘクタール、まあだいたい見渡せるぐらいの大きさなんですけど、このファビアーノのロット1っていうのはですね、想像よりも全然大きいです。その10倍以上の、
はあ、
ボリビアとかの10倍以上の大きさがありますね、
うん、
でそのロット2もありますし、また違った名前でですね、区画が散りばめられたような感じでですね、10ヘクタール以上の大きさのものがポンポンあります、
はい、それは彼の広大な所有地の中でコーヒーを植えてある場所っていうのが飛び地みたいになってるっていうことなんですかね。
いろいろ
他の人の農場とが間に入ってるとか、そういうことなんですかね。
そうです、他の農場が入ってます。
あ、はい、そうです
ね、間にですね、
彼の所有地がこう飛び地みたいにあちこちにあるわけですね。
そうですね、チャパダ・ディアマンティーナの中にあるような感じですね、うん、中に。でその中にも彼のファミリーが持っているジャガイモの農園もあったり、いろいろ混ざってます。でもちろんその中には貯水池の池もあったり、で飛行機からの写真を見せてもらったんですけど、地図ですね、
うん、
はい、そこで見て結構分かりやすかったんですけど、もう本当にいろいろなものが入り混ざってて、彼の説明なしでは全然どこに何があるか分からないような状態でしたね、うん、はい、
そしたらその自分の所有地をずっと歩いて全部行けるっていうようなとこじゃないんですね。
じゃないですね、うん、今日はロット1番と2番だけ行けるけど、うん、もう他のどこどこの農園は全然遠いから無理だよみたいな話にもなりますし、はい、本当にすごい離れてますね。なのでやっぱりテロワールも違ったり味も変わってきますね、同じ品種でも、はい、
しかし管理大変ですね、間に他の人の農場が入ってるんだったら。本当に
そうですね、もう本当そこの部分が彼はすごいなと思って、よく目が行き届いててよくできてるなと思って。もちろんその農園ごとにロット1ならロット1のですね、管理するマネージャーが2人ぐらいいるんですけど、それにしてもやっぱりすごいなと思いますね、
うん、なんとなくお話をお伺いしているロットというですね、
はい、
農場1、農場2っていう感じの方が分かるんじゃないですかね。そういう感じがしますけど、
ね、そうですね、もう農場って言っちゃった方がいいですね、うん、はい、
うん、
そうですね、ちょっと話が戻って、農園にそのロット1に、ついて毎年行ってるんで、やっぱ過去と結構比べるんですよね。で特に今年は降りた瞬間にもう、うわ木が元気だなっていう風な印象ありましたね。木がもう本当に真緑で元気で、もう収穫はほとんど終わってたんで、メインのクロップはですね、なのでチェリーはそこまでたくさんはついてないんですけど、とにかく葉っぱもサイズがしっかりしてて、ツヤもあって緑が濃くて、でその話をファビアノにしたら、そうだねって、うん、これのおかげで病害虫からも守られてるしって言ってて、もちろん元気な方のが抵抗力もあるって言って、であとはもう一つがですね、葉っぱ自体もですねしっかりしてるんで虫がダメージ与えられないんですね、まあ、バリアが張られてるって言いますか、硬いって言いますか、なので病気になってる葉っぱはほとんど見つからなかったですね。
あ、そうですね、
はい、でコーヒーの木だけではなくて、間々にですね影となる木もわざと植えてあってですね、それを干ばつから、まあ、守ったりとかですね、冠水はしてるんですけど、でその日陰になった部分がバランスよくあることによってコーヒーの、クオリティ自体も上がることもあります。ただだからといってその日陰になる木がたくさんありすぎてもいけないんですね。
ああ、コーヒーの栄養を取っちゃうわけですね。
そうですね、ええ、生産率が落ちてしまったりとか、うん、はい、で去年カップしたので美味しかったのが、その日陰になった部分の熟したチェリーだけを集めたのがとても甘くて美味しかったんですけど、 今回はもう全体的に甘みがあると言ってましたね、はい、
なんか特別なことをそのロット1はしてるんですかね、それとも他のロット2とか他のロットでも同じようにやっぱり元気なんですかね。
多分僕のまあ勘と言ったらあれなんですけど、ロット1は特に元気なような気がしますね、うん、そこのものを、まあ、自然とカップして選んでることも多いんで、ファビアーノにとてもいい農場だと思ってると思います、うんうん、はい、
他のロットと比べて何か地理的な特徴ってあるんですかね、例えば少し標高が高いとか、あるいは
標高は
川に近いとかですね、なんか、
そうですね、ほとんど同じだと思うんですけど、他のところと比べたらそこはですね、山に囲まれてない感じがしますね、うん、だからといって山に囲まれてるところがいけないっていうわけじゃないんですけど、あとはそうですね、平坦な感じと日陰となる木がポツポツいい感じで割合で植わってるのかなっていうふうな感じはしますね。
航空写真ご覧になった時に、そのロット1っていうのはその山から離れてるんですか。
そうですね、少し離れてますね、はい、であと僕たちが泊まった場所、生成所からは結構近い方ですね、農園の中でも、
うん、
はい、あとはあのピッカー収穫してる人たちが女性の人が多かった印象がありますね、うん、今回は特に女性の人が多くて、で歌声が聞こえてましたね、うん、歌いながら収穫してるところあって、うん、みんな陽気だなっていう風に思いましたね、うん、前回と比べてやっぱり改善されてる部分が多かったんで、うん、これからこれをする、ああする、あれをするっていうのは特になかったですね、
うん、
ただ気候が、あまり良くなかったって聞きました、
うん、
寒い日が少し続いてしまって、うん、収穫のタイミングがずれてしまったりとかですね、うん、その関係で収穫量が落ちたりとかですね、ピッカー収穫する人の手配するタイミングが難しくなって、
うん、
そうするとやっぱりコストもかかってしまうんで、厳しいとは言ってましたね、うん、はい、
なるほど。それで同じような話をそのワインの収穫、ブドウの収穫という話で聞いたようなことがあるんですけど、
はい、
やっぱり雨が降るときは収穫できないからっていうんで、
ああ同じ感じですね、
うん、それより早く収穫しなくちゃいけないってさ、
はい、
雨が来る前にっていう、そういう
見極めが、
見極めなかなか難しいみたいですけどね、
はい、そうですね、それが一番今年で大変なことだとはファビアナ言ってました、
うん、
はい、長引いてしまったことでばらつきが出ちゃうんですね、ライプ熟したものもあれば熟してないものもあったりで、実際にしっかり実らなかったりしたりとかですね、いろいろ問題があったみたいですね、
うん、
はい、
さて今度のその買われた豆ですけれども、
はい、
どんな味ですかね。
そうですね、いつも買うもの、買うキャラクターって言いますか、個性っていうのはだいたい決まってるんですね。まあでも一番優先するのはスコアの高いものですね、美味しくて甘くてクリーンなものを選んでるんですけど、やっぱり毎年毎年全体的なスコアも上がってて、また今回も少し上がってたんで、
うん、
選ぶのは結構楽に選べることができました、
うん、
はい、ただ逆言えばすごくクリーンで美味しいものは多いんですけど、エスプレッソですごくボディがあるしっかりしたものっていうのがですね、少し減ってたような気がするんですよね、はい、なのでそういった個性を持ったコーヒーも今度また多く買えたらいいなと思いましたね。あと去年と比べてやっぱり変わったのがですね、ナチュラル無線の生成方法のコーヒーが特に美味しくなりましたね。はい、大体ナチュラルのコーヒーですと、その発酵臭とかですね、そのコーヒーの味とその酸味のバランスがあまり取れてないものもあったり、カップごとの安定がしっかりしてないものがあるんですけど、今回は美味しくなおかつクリーンでとても良かったです。
うん、
はい、
ナチュラルのやつだったら洗わなくていいわけですから、水の節約にもなるわけです
ね。そうですね、はい、
彼にとってはいいことですね。
そうですね、その部分で水使う必要がないんで、
うん、
そうですね、ちょうど水の話になったんで、でその、まあ、パルプドナチュラル水は使う方なんですけど、その施設ですね、 フィルターで再利用するって話前もしたと思うんですけど、だいたい他のところですと 3,4 回で使い切っちゃうんですけど、6回から7回フィルター通して使うって言ってましたね。でその施設はですね、だいたい他の農園だと見せてくれないことが多い、シルビア言ってたんですけど、なぜかというとやっぱり臭いんですよね。あんまりちゃんと管理されてないんで、ただファビアノのところはですね、車で毎回その近くを通るんですけど、匂いも少ないですし、しても本当に発酵のいい匂いがちょっとする感じで、全然気にはならなくて、そういうところもまたズバ抜けてるなって思いましたね。
はい、どうもありがとうございました。
はい、
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。